今晩恵みをいただく御言葉はヨナ書の一章です。ヨナ書一章、ヨナ書一章、はじめに一節から三節を宣言いたします。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御声を避けて、主の御顔を避けて、タルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。アメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主イエス様、今晩も私たちに御言葉を通してお語りくださいますように、しもべ聞きます。この耳を通りよくしてください。また取り次ぐしもべの唇をあなたが開いてください。あなたの命そのものを語り継げさせてくださいますように、これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。主はいつでも皆さんを救いたいと願っておられるんですね。このヨナ書のその主題も本当に神様の救いたいという思いがあるんですね。本当に神様はこのニネベの町を救いたいから、ですからこの預言者ヨナを召し出して、それでこの2節にある通り3つの命令があるんですね。立ちなさい、それから行きなさい、それから叫びなさい。立て、行け、叫べ、このニネベの町に行きなさい、叫びなさい、まあ、叫ぶ、まあ、カーラーの、まあ、命令形なんですけども、カーラー呼ぶっていう意味ですね。それが、命令形になって、もう呼びかけよ、ね、叫べ、もう叫ぶようにしてこのニネベに対して、予言の言葉を発しなさいということですね。このニネベの町が悪い悪どいことをして、でそれで彼らの悪が私の前に登ってきたからと主は言っておられます。主は、ね、確かに悪は、ね、許しておかないんですけど、しかしただ単に悪即罰というわけではないんですね。まずその悪をした者がもしわからないで、ね、やっていたとするならば、そのわからない人に悟して、今あなたがやっていることは悪です、そしてこのまま続けていくとあなたは滅びますという言葉を預言者を通して語ってから、それで悔い改めるならば、ね、救ってくださるけれども、それで悔い改めないならばもう罰を下さざるを得ないわけですね。このヨナ書の最後、ね、4章の一番最後11節のところで、ね、主は、ね、この大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。右も左もわきまえない、というふうに書いてあります、ね、不思議な表現ですけれども、右、これ右手、まあ、それが、まあ、原文の意味で、左も、ね、左手というのが、まあ、原文の意味ですね。この右手、これ強い方とか、あるいは南とか、ね、あるいは何か明るい方のことを表します。右手、ね、強い方、明るい方、南で、左、これは、ね、どちらかというと弱い方、ね、暗い方、あるいは北の方角を、ね、意味しているんですね。ですからもう本当に善も悪も、ね、暗さも明るさもわからない、わきまえない、知らない、そういう人たちがこのニネベの町の住人であり、またさらに家畜たちもそのようだ。ですから彼ら何してるのか自分で分かっていないんですね。 イエス様は十字架の上で、ね、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分で分かっていないのです、だから、ね、イエス様の取りなしによって本当に自分で何をしているか分からないで残虐なことをしたり罪を犯したり、ね、大敗的な生活をしたり、ね、そういう人を主は憐れまれるんですね。このニネベの人、アッシリアです。アッシリア残虐で有名でした、ね、もう自分のと戦争を戦ってちょっとでも自分に対して舐めた態度を取った国があれば、ね、力で滅ぼして、でしかも残虐な方法で、ね、もう口刺しにしたり、ね、もうあの口を、ね、鍵で、ね、もう釣り針、でっかい釣り針でかけて引きずり回したり、ね、生皮剥いだり、ね、そういう残虐なことをして、で当時の世界を震え上がらせて、ね、そして大国にのし上がったんですけども、しかし神様の目から見れば彼ら右も左もわからない者たちだって言うんですね。だから、ね、このヨナに対して行って、ね、あの大きな町ニネベに向かって叫びなさい、彼らの悪がもう、ね、私のところに登ってきたから、ね、もう普通の人、ね、ヨナとかまた、ね、人間が普通に考えるとするならば、あ、だったらもう神様そんな、ね、町さっさと滅ぼしちゃえばいいでしょ、なんで私を使わすの、なんで預言者を使わせて悔い改めをに導くの、あんな残虐なことをしてるんだったらさっさと滅ぼしてしまえばいいのにって思うのが人間ですけど、しかし神様は全てをご存知です。ニネベの人たちも分からないで、この残虐な行為をしたり、あるいはされたり、そういう王様に振り回されたり、あるいは王様の方も本当にこういうことをしなければよく分からないでやっているというところがあったのかもしれません。神様はなぜこの時代、ヨナをこのニネベの町に使わせたか。神様はきっとこのニネベの町には悔い改めの余地があるということをご存知だったからなんですね。神様はね、めたらやったら無意味な、数打ち当たるようなことはしません。本当に的を射たことをするのが主なんです。ですから、ね、主はこのヨナに、ね、立ってあの大きな町ニネベに行きなさい、ね、使わせたんですね。ところがヨナはやはり人間なんですね。あんな残虐な町、ね、さっさと滅びればいいのに、北イスラエル王国に本当に、ね、もう最悪をもたらす、ね、そういう、ね、このニネベ、アッシリア、ね、に使わされて、ね、そんな悔い改めの説教をするなんて とんでもない、ね、ということを、ね、思うんですね。でそれでヨナはこの、ね、まあ、ニネベの 方向とは全く、ね、あさっての方向に、ね、船を出します。ニネベ、まあ、イラクの、ね、町の一つですけども、でもヨナはタルシュシュの方への行きの船を見つけて、で船賃を払って、でそれに、ね、搭乗しました。搭乗手続きを済ませて、ね、でタルシュシュ、ね、スペインの方です。イラクの方に行け、ミッションが与えられたんですけれども、しかしスペインの方に、ね、彼は、ね、行こうと、ね、したんですね。本当に神様の御心を、ね、知らないとこういうことをするんです。そして本当に神様のこの人を救いたい、ね、このいかにニネベの町といえども邪悪な者たちといえども、本当に彼ら右も左もわきまえないから、だから預言者を使わせて叫ばせて、でそれで右左をわきまえさせてからジャッジを、ね、下したいんですけど、しかしそのジャッジを下すということのこのミッションを与えられたヨナが逃げ出した、ね、主はですね、そういう、救いのミッション、ね、与えられたにもかかわらず、けれど自分の都合、自分の判断で逃げ出して、ね、別の方向に行こうとするものを本当に主はですね、特別扱いしてまでして、そして正常なミッションへと引き戻す、わけですね。ヨナは最終行きの、ね、船に乗りました、ね、けれども4節から見ますと、4節、その時主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。主は、主エホバが、ね、大風を海に吹きつけた、まあ、これ別訳では投げつけた、ね、ってんですね。パロの前にモーセがとアロンが出て、で、ね、モーセとアロンが、ね、パロの前に 杖を投げ出したって、あれですけど、あれと同じ言葉ですね。主は暴風をね、海に向かって、このヨナが乗っかってる船、そこの、ね、海に大風を投げつけた。で、それで海は激しい暴風が起こって、で、船は難破しそうになります。で、この船に乗ってる人たちびっくりです。こんなことを、ね、こんな季節にありえない。で、猫説。水夫たちは恐れ。彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと、船の積み荷を海に投げ捨てた。しかし、ヨナは船底に降りていって、横になり、ぐっすり寝込んでいた。ヨナは、ね、船底に降りていって、ね、そこでなんと寝ていました。本当に大変なことが起こっているにも、ね、関わらずです。けれども、ヨナ、このこと、起きたとしても、けれども、ヨナは、ね、もう我関せずなんですね。他の人たちは、もう本当にびっくりして、ね、自分の神にそれぞれ向かって叫びました。あるいは船を軽くしようとして、もう貴重な、ね、その船の積み荷を、ね、海に投げ捨てたり、ね、もう、ありとあらゆる手を尽くすんですけども、しかしヨナは、ね、もうそんなことをもうしないで、ぐっすり寝込んでおりました。で、本当にこのミッション、自分に与えられたミッション、これを、ね、やめて、ね、それを放置して、せっかく多くの人々を悔い改めへと導くミッション、ね、それを、あいつ気に食わないから嫌だ、ということで、ね、逆方向に、反対方向に行って、で、それで、なすべき救いの技をしないで、ね、寝込んでいる。主は、ありとあらゆる、ね、ものを使わし、人を使わしして、で、それで、そういう人に自分の立場を、ね、改めて認識させるんですね。ここにおいて、ね、その船の船長が近づいてきます。6節、ね。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか。寝込んだりして。起きて、あなたの神にお願いしなさい。あるいは、神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。アーメン。ね、本当に、ヨナ、ね、あの、預言者、ヨナ、ね、かつては北イスラエル王国に対して、ね、預言をして、ね、本当にそのような活躍をした預言者がですね、もう本当に落ちぶれたものです。異邦人の船長に、ね、何眠ってるんですか、ね、何居眠りしてるんですか、起きなさい、起きて祈りなさい、あなたの神に向かって今、ね、私たちが救われるように、ね、そして本当にこの神の怒りが収まるように祈りなさい、ね、異邦人の船長にですね、この誠の神の預言者がそういうふうに叩き起こされて、ね、戒められるんですね。本当に私たちも本来なすべき主のミッションが与えられているにもかかわらず居眠りして、そして本当に嫌だよ、気に食わないって言っていると、主はそのように恥ずかしめるために異邦人の船長に、あなたの神にね、あなた居眠りしないで祈りなさいって、そういうふうに叩き起こされるんですね。
あのね、この場面すっごく面白いんですよ。どういうことかって言ったらね、ヨナはもう一番こう人の目をつかないところに行って、それで寝ているわけなんですね。で、ヨナの寝ているうちに、今もう海は大騒ぎになっていて、あの季節に起きてはならないことが起きているわけなんですね。で、みんながそれぞれの神の名を呼んで、ね、もう助けてください、助けてくださいってやっているんだけど、ヨナは寝ているからその騒ぎが全然わからない。わからないんだけど、突然起こされるんですね。ほら、起きなさいって。あなたの神に祈りなさいって言った時に、ヨナはね、ドキッとしたと思います。ね。今、それぞれの神の名を呼んだということは、ヨナは寝ているのでわからない。ね。わからない。そういう中において、突然人が現れて、あなたの神に祈りなさいって。もしかしたら助かるかもしれない。人を助けるのが嫌で、人が救われるのが嫌で、わざわざこの船に乗ったのに、知らない船長に叩き起こされて、早く起きて祈りなさい。もしかしたらあなたの神が私たちを救うかもしれない。あら、救いたくないから逃げて、船に乗ったのに、叩き起こされて祈れ。救われるかもしれないから。 くりしたと思います。それでもね、ヨナの心は変わらない。皆さんの中にもね、こういう体験があったと思います。ちょっと自分にとって大嫌いな人ね、大嫌いな人なんだけど、その人がね、いつもね、やっていることを分かっている。でもそのいつもやっていることが明日には災いになる、その人にとっても大きな損害になるということが分かったときに、教えるんですか、皆さん。知らんぷりするでしょ。もう普段から嫌いなやつだもんね。もう大嫌いなやつがいて、いつも毎日同じところを通ってる。明日はそこを通ったらね、上からね、爆弾が落ちるね。そのような情報があったとしても、それ自分の身内だったり好きな人だったり自分とわだかまりがない人だったら、ねえねえねえ、明日ね、あそこはね、危ないから行っちゃダメだよって言うと思いますよ。でももう日頃年頃もう嫌いで嫌いでどうしようもない人がいつも通る道だったら、情報先仕入れって分かってるんだけど、その人には言いたくない。ない？なかった？そんなことありませんか？私ありましたよ。で、いや、そんなことないって言ったらね、あんたたち嘘つきだよ。嘘つきだよ。自分が大嫌いな人が言ったら、その人にわざわざ救いのその情報、祝福の情報、教えないでしょ。ね、教えないでしょ。人の腹というのはそんなものなんですよ。人の腹がどれだけね、良くないかって言ったら、親しい人にはね、もう本当に優しい。でも親しくなくて大嫌いな人間に対しては、絶対に有意義になるような情報は教えたくない。これが人の腹なんです。それ本当にしたくないから、したくないからって、もう正反対の方向に行こうとして、あの船に乗ったんだよ。それが私たちの腹積もりなんですよ。でも主がここで教えているのは、他のことも良くないけど、救いに関することを憎たらしいから伝えないということをしたら、憎たらしいから伝えないというその心を全部取り除くために、大きな魚が使わされてくる。そして憎たらしいから伝えませんと言ってた自分の腹積もりをね、魚の腹の中に入って、自分の真っ黒いドロドロっとしていたこの腹積もり、人が助かってほしくない、憎たらしいからと思っているこの腹積もりが、どこで悔い改めされたかって言ったらね、魚の腹の中に行って、その暗くてドロドロのね、なんか臭くてどうしようもない、その腹の中で悔い改めを体験するようになるということなんですね。だからね、もう伝えたくない、この人には伝えたくないというような思いがあっても、伝えなければならない福音がありますね。耳が寝ていたらね、耳が寝ていたら、ね、耳が寝ている人というのは、主が何を言ってもね、腹積もりが変わらない。どういうことかって言ったらね、自分の腹積もりが、私は治りたいっていう気持ちがない、やりたいっていう気持ちがない、したくない、それがあったら、いくら言ってもそれが主の命令であっても人は逆らうんですよ。私たちは偉い存在だ。どういう存在かって言ったらね、本当に創造されたものの、ね、中で、ただ一つ自由意志を持って、絶対に自分がしたいことをしかしない、 というね、治癒意志を持って、いいも悪いも自分がしたいこと以外はしない。というね、腹積もりを持っているのが私たちなんです。ヨナもそうでした。もう本当にね、もう憎たらしくてしょうがない人でも、その人に、ね、福音を述べ伝えなさい、ね、と言ったら、あのね、本当に、こう言えばいいんですよ。私の顔を見て、あんたに絶対これ言いたくない。私の腹は言いたくない。でもね、これ伝えなかったら、私に災いが起きるから、あなたに伝えますよ。悔い改めなさい。もう少ししたら、滅びが来るよ。本当はあなたのこと好きじゃないから、私は伝えたくない。でも、伝えなかったら私に災いが来るから、だから、もう、歯を食いしばって、食い荒れちゃい食い荒れちゃいね。それでも私たちはね、するべきなんですよ。人の反抗する力のね、凄さ、それをヨナを通して、なんか、垣間見たような思いがします。
ヨナとしては、ね、本当に隠れて、ね、人に紛れて、ね、みんな、三河を避けて、みんなと一緒にって、ね、3節にありますね。本当に隠れてやったつもり、ね、船底に、ね、下っていて、ね、そこで、誰も見つからないようにしていたところ、主はもう、ピンポイントで分かるんですね。皆さんも本当に、ね、人混みに紛れて、でそれで主の御顔を避けて、ね、皆さんがなすべきミッションから逃げようとすると主が、ね、風を送り、波を送り、魚を送りして、そしてミッションに戻す、ね、ということをされるんです。まあ今にして思えば、私も、まあ、今パスタになってるんですけども、まあ、ちょっと夜中に出て人混みに紛れて、ね、いたようなところを、なんか主につままれて、魚に飲み込まれて、なんかここに来たような、まあ、そんな思いもあるんですけれども、ね、主はそういうことをするのは本当に憐れみのゆえです。そして人の救いの技のためです。この救いのために、ね、ヨナ召したのに、しかし救いたくないよって言って、でそれで、ね、船底に行って下って寝ていたら叩き起こされて、ね、救いのために祈りなさいって、いうふうに、もう異邦人の船長にね、神のかも知らないような、ね、そんな異邦人に、なんでね、あなたの神に祈れってね、救いのために祈れって、ね、言われなければならないのか、というところがあったかもしれませんけど、しかし主はですね、あえてその本人自身のミッションをこのように叩き起こして悟らせるんですね。あなた一体何者であるのか、ね、あなたが一体何を、どんなミッションを今帯びている最中なのか、ね、主は叩き起こされるんです。で、さらに7節から見ますと、皆は互いに言った。さあ、くじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。アーメン。面白いですね。まあ、くじを引く。まあ引くまでもないですけども、しかし人々からすればですね、誰のせいでこうなったのかを明らかにする必要があるんですね。でそれで彼らは彼らなりの、ね、神に祈ったか、あるいは彼らなりのなんか、まあそういう手法を用いたか分かりません。
あのね、空上諏訪者というのは、自分たちの自分たちの身にね、いろんなことに災いが起きるのは神を怒らしたからだっていう、こう概念があるんですね。だからこの中にね、この季節に絶対に合わないこの大きな風、そして大きなね、波、台風、それがあるというのは、この中に神様が必ずピンポイントでね、懲らしめたい人がいるということを彼らは知っているんですよ。空上諏訪者でね、あっても、災いはね、神を怒らしたからだということを考えているんですよ。不思議なことに、 クリスチャンだけが災いを神を怒らしたからだって思ってないの。あれ不思議だよね。空上創世者は思ってるんだよ。災いが起きているのは神を怒らせたからだと思ってるんですね。それで通常ありえないことが起きた時というのは、通常ありえないことなのに起こさざる得ない神を怒らした人がいる、そういう概念を持っているので、どれが怒らしたかな、ね、神様教えてつって、それの一番正しい方法としてね、そのくじを引くわけなんですね。当たりくじは1個しかない。そこにいる人たちはみんなくじを引いてるんですよ。聖書には書いてある。ね。くじは金、あのね、人がくじを投げるが、決めるのは主だ。って書いてあるんです。で、くじをね、引きました。そしたらね、みんなが引いてるのは、ね、外れくじ。なんだけど、ヨナが引いたら、当たりくじ。多分ね、ヨナが一体一投目で引いても当たりくじ。ね、ヨナが最後のビリで引いても当たりくじ。ね、くじを膝に投げる。ね、でも、それを当てるのは主だって書いてある。もうピンポイントで、あの、ヨナが当たりました。だから、自分が良くないことをしたときに、これ誰のせいなんだろうって。ね。で、誰が良くないことをするからこんなことが起きるんだということをくじ引いたら大変だよ。
で、結局くじは、ね、ヨナに当たったんですね。ね、それはそうですね。主は、天と地を支配しておられる、作られたお方ですから、ね。で、それで、破説。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私に降りかかったのか、告げてくれ。あなたの仕事は何か。あなたはどこから来たのか。あなたの国はどこか。一体どこの民か。ね、もうヨナ、もう徹底的に追求されています。ヨナとしてはもう本当に人を目につかずに穏便に人に紛れて、ね、ということをしたかったんですけど、しかしもう徹底的に主が、ね、もう風を、ね、殴りつけて送りつけて、ね、で船長を送りつけて、ね、目を、ね、もう叩き起こして目を覚まさせて、でそれでもう徹底的に言うんですね。あなたの仕事は何だ、ね、あなたはどこから来たんだ、あなたの国はどこか、ね、一体どこの民なのか、ね、教えなさい言うんですけども、で9節、ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を礼拝しています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。ヨナ、なんか先に告げていたんですね。自分は実は神の御顔を避けているんだ。で、それでこの船に乗ってるんだよってことを人々にあらかじめ告げていたんですね。まあ、その時人々は、まあ、特にね、なんでそんなことをしたのかって、その時に言わなかった。ああ、そうか、そうか、はいはいって、まあ、あまり重く受け止めてなかったんでしょうけど、しかし、ね、もう改めて、このヨナの仕事は一体何なのか、ね、ヨナは一体何人なのか、そして、一体どこから来たのか、ね、それを問いただしたところ、ね、彼はヘブル人で、しかも海と陸を作られた天の神主を礼拝する民だ、礼拝することが仕事だ、ね、そのようなことを知った人々はもう震えおののいて、なんでそんなことをしたのか、なんでそんな神の御顔を避けて、ね、そんなことをしたのか、本当に人々はこの時ヨナをとてつもなく恐れました。本当に神様はですね、皆さんのその立ち位置を知らしめます。皆さんが人混みに紛れようが、皆さんが船底の人目につかないところに隠れようが、 またそこで知らんぷりして、ね、もうふんぞり返って寝ていようがですね、主はそこに船長を送って、大風を送って叩き起こして、でそれで、あなたは一体何者ですか、皆さんは一体何者ですか、皆さんの職業は何ですか、皆さんの仕事、皆さんどこの国のものですか、でということを主は問いただすんです。で皆様の国はどこですか。御国、アメン、天国人ですね。まあ、何人、カニ人、ね、地上にはいろいろいますけれども、私たちの国はどこか、天国。天国人であるということを思い知らせ、また、あと仕事は何か、ね、まあ、いろんな仕事はあるでしょう。ね、私、お掃除のバイトをしてますとか、まあ、そういう仕事はあるでしょう。けれども、弟子と商人、アメン、そうです。ね、イエス様働きをする働き人、それが皆さんの仕事ですね。仕事を主は思い起こさせるんです。そして皆さんがどこから来たのか、ね、本当にこの天国のから使わされて、そしてこの地上にいて、ね、大使として御国の使者として、ね、その仕事をしているということを、ね、主は思い起こさせるんです。ヨナはもう本当に叩き起こされて、もう自分の口で、ね、大勢の前で、ね、大勢の人々が詰められたんですね。あなたの仕事は何か、あなたはどこから来たのか、あなたの国はどこか、ね、でそれで答えたところ、人々は非常に恐れました。でそれでこの時以来、人々はですね、このヨナをビップ待遇するんですね。 VIP 待遇、重要人物待遇するんです。11節から見ますと、彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。ヨナもう本当に、ね、死ぬ気でいたんですね。ヨナはもう初めからこんなミッション下されるぐらいだったら死んだ方がマシだってね、後で告白するんですけども、もう、この時、ね、もう私を海に投げ込みなさいって、というふうに言うんですけど、でも人々はですね、投げ込まないんですよ、なかなか。人々は、ね、13節見ますと、その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。陸に向かって漕ぎ出そうとするんですね。もう元からそんなことはしていたでしょうけれども、このヨナが、ね、自分のことを海に投げ込みなさいっていうのを、けれどもヨナにもう 手出しするのを恐れたんですね。こんな神の人をなんか手出ししたらもっと、ね、悪いこと起こるんじゃないかということで、なんとかして、ね、陸に漕ぎ出そうと努力するんですけど、しかししたらもっと海が荒れて、ね、もうどれほど荒れてたんでしょうね。けれども、ね、本当に不思議です。被害者がどうもいないような、それはそうですね、ヨナの罪のために罪がない人を、ね、被害を被らせるようなことはなさらないんですね。主の願い、それは救われることです。人が死ぬことではありません。罪人が死ぬことを主は望まれません。むしろ主が望まれるのは罪人が悔い改めて、そして、ね、命を得ること、それを主は願っておられるんですね。冒頭で宣言したところは、エゼキエル書の18章、19節から、19節、20節のところですけれども、すみません、19節から、23節のところですね。エゼキエル書18章の19節から23節ですけども、ちょっと21節から、見ていきたいと思います。21節から。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。アメン。 そうです。主は悪者が死ぬのというのを喜びません。むしろ彼がその罪を、ね、悔い改めて生きることを主は喜ばれるんです。ですから神様は、ね、このニネベを救おうとしました。この船、ね、せっかくヨナが乗った船です。ですから主はですね、このヨナが乗った船、ヨナのゆえにですね、この船の人々も救いに導こうとして、でもう本当に人々を怖がらせて、でなおかつ船が壊れない程度の暴風と波を、ね、起こして、本当にすごいさじ加減で、船を、そのように、ね、グラングランさせて、波をバシャンバシャンさせて人々を怖がらせて、ね、ということをするんですね。でもう本当に船の人々の、その恐怖が頂点に達した時、ね、まあ、このヨナ書、ね、1章14節見ますと、主の御名が3回も出てくるんですね。主、太文字の主が、ね、14節に3回も出てきます。そこで彼らは主に願って言った。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。で、もう本当に主の御名を呼び求めて叫び求めて、ね、もう船中の人々がこのヨナの信じるイスラエルの神主に、ね、願って求めたんです。でかつて、ね、彼ら、ね、自分の神々に、ね、この船の嵐が止むように、ね、ふうに願い求めたけども、どの神々も答えることはありませんでした。もっと、ね、暴風を起こしました。でそれでこのヨナの、ね、信じる神は一体何者か、ね、海と陸を作られた主、天の神主です、ね、ですからもう彼らの神、そこらの偶像の神々とは全く違うんですね、なんか恋愛成就の神とか、ね、あるいはなんか、ね、雨乞いの、ね、雨を降らす神とか、ね、そういったレベルではない、もう全てを創造された、ね、主です、ね、で大水の中に、真っ只中に、ね、大空を作られたような、ね、主なんですね。それほど力強い主です。その主に向かってこの異邦人たち祈り願ったところ、ね、15節こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。アメン。本当にヨナが乗ったゆえにこの、ね、異邦人の船に全部に救いが、ね、訪れたんです。で本当に神様は転んでもただでは起きないお方です。ヨナが失敗したら、そのヨナの失敗を用いて救いの働きをなすんです。ヨナとしては異邦人に、ね、救いなんて、ね、救われてほしくなかったかもしれませんけれども、主の御心、それは異邦人全世界の人々に救いを提供したいんです。だからヨナを用いたんですけど、しかしヨナがですね、主の御心とは反対方向に行っても、しかし主の御心が成就してしまいました。ヨナのその失敗を用いてです。私たちもそういうことあります。でも本当に私たち、本当に罪のゆえに、また主の御心に反逆するゆえに災いに被ることがあって、ひどい目に遭うことがあるけど、その自分がひどい目に遭ったことによって逆に主の御名が、ね、崇められるようになった。皆さん、そんな形で主の御名が崇められることに用いられたくないですね。主の御名が崇められるために皆さんが災いに遭うということ、ね、これ嫌ですね。しかし主は独り勝ちされるお方です。たとえ皆さんが主の御心と逆方向のことをして主を怒らせるかなって思っても、けど主はですね、皆さんその反逆行為をも用いて、皆さんの打ち叩かれざまがあまりにもひどくて、でそれで周りの人を見ていた人々が、ああやっぱり主に反逆するのはこんなに恐ろしいんだ、逆に主の皆が崇められるということを、ね、ありますし、イスラエルは本当にそういう歴史でした、ね、あらかじめ預言者が言ってたんですね。もしイスラエルが主に反逆するならば、もうその倒れざま、ね、災いに遭いざまがあまりにもひどすぎるので、だから周りの異邦人たちはかえって、主は誠の主だ、なぜイスラエルを主はこのようにされたのか、それは、ね、彼らが神を怒らせたからだ ということで、ね、主の御名が逆に、ね、崇められるということを主はなさいます。主の独り勝ちです。本当に私たちは、ね、どうせだったら主に従順する形で主の御名が崇められることに用いられたいですね。ヨナの場合は、ね、その逆、ね、本当に、ね、大嵐になって多くの人で迷惑をかけて、でそれでその挙句に海に投げ込まれて、で魚に、ね、飲み込まれるんですね。17節、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。アメン。もう魚にまで飲み込まれてしまいました。本当にヨナ、ね、ヨナの人生下りっぱなしです。この一章は、ね、下る下る下るが、ねばっかりだったんですね。この3節でもヨナは主の御顔を避けてタルシュシュで逃れようと、ね、ヨッパに下った、ね、ありますね。また、ねこの3節の、ね、後半でも、ね、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシュシュで行こうとした、ね、要するに主の御旨と逆方向に行くのは下る下り坂、ね、下るんですね。でさらに、ねヨナこの5節見ても、ね、船ヨナは船底に降りて、ね、下っていたんですね。降りていて横になりぐっすり寝込んでいた。で、ね、ついに、ね、彼は海の中に下されて魚の中に下されて、で、ね、2章の方にあるんですけども、本当に、地の、奥底に、ね、もう、穴の底に 下された、ね、というところに至ります。主の御旨から逆方向に行くなら人生下り坂なりっぱなしなんです。下り下り下り下り下り、ね、主の御心から逆方向、ね、で、ね、何か物事をしようと主の御顔を避けて逃げようとしたら途端に転落人生になってしまうんです。私たちは、ね、本当によく気をつけるべきです。主の御顔を避けるべきではありません。主からこのミッションが与えられたらそれを逃れるべきではありません。逃れた途端に、ね、下り坂、ね船底で、ね、人混みに紛れてやろうとしても船長に叩き起こされて、で大勢の人々に取り囲まれて、仕事は何、国はどこ、ね、あなたは何をしてる人、ね、もう寄ってたかって、ね、で公に、ね、させられて、で海から、ね、船から投げ落とされて、ね、で魚に飲み込まれて、ね踏んだり蹴ったりです。皆さんは踏んだり蹴ったりになる必要はありません。初めからね、主の御旨、主の御言葉に対して、でも、だって、なしで、そういったものをサンドイッチしないで、もう入って、ね、アーメン、すぐに従うならば、アブラハムのごとく、すぐに祝福が降りてくるんです。すぐに約束の地に入るんです。本当に主の祝福はシンプルです。そして主の御旨に対して、逆らうならば、もう本当にこのような、ね、災い、特に救いの働きを逃げるとするならば、本当に主がもう魚に用意してまでもして引き戻そうとするんです。皆さんは本当にこのヨナ書から学ぶべきところが、ね、本当に多くあります。どうか皆さんは主の御旨が示されたらアーメンと言ってすぐに従って、で祝福が降りてくるのも本当に超特急並みにスピーディーに降りてきますように。もし主の御旨に、ね、対してなんかサンドイッチでもだってサンドイッチするならば、ね、人生下り坂、転げ落ち、島には魚に飲み込まれて、ね、ということが待っています。どうか皆さんはそういったことは避けて、本当に主の御旨にはアーメンして、祝福が速やかに降りていく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さん、それぞれが今いただきました御言葉を思いつつ、それぞれの祈りを祈りましょう。それではそれぞれが主の御名を呼び求めたいと思います。では主の御名を呼びます。せーの、主よ主よ主よ、
主よ、私たちの腹は黒いです。自分の腹積もりと合う人には限りなく優しくなれます。自分にとって都合がいい人に対しても私たちはオープンです。ですけど自分と合わない、そして断ることに自分に盾をつく、また歯向かえないほどの残虐さと、また力を持って自分を押し迫ってくる、そのような人になったらもっと私たちのこの腹積もりは黒くなります。あの時代の預言者ヨナでさえも、主よ、ニノエに対する苦い苦い思いがあったゆえに、そのニノエを憎む心で十万であって、そのニノエを救いたいという主の最後のチャンスが自分に与えられた時、その使命をノーと言って、絶対に神様の力が及ばないニノエと正反対のところに行って、主の御心がなるのを絶対に邪魔しよう、口を開くもんですかと決心したものでした。主よ、これを通して私たちは知ります。本当に普段から心よく思えない人に対して、主の救いの福音が私たちに使命として与えられた時、私たちの口は開きたくない、絶対言いたくない、絶対に伝えたくないという思いで十万十万十万に満ちていることがわかります。でも主よ、私たちはこの時間あなたに祈ります。感情を込めてその人にその福音を幸いな音で伝えることが、愛して伝えることが、憐れんで伝えることが本当にできないとしても、主よ、私たち自身が神の命令だから、主よ、あなたの法令として伝えなければならないということをあなたがはっきり教えてくださったことを感謝いたします。感情を込めて救われてほしい、絶対に救われてほしい、だから信じてくださいと、そのような福音が述べ伝えられないとしても、主はこう仰せられる、もう少しすればこの町は滅びる、この滅びることを私たちが伝えることはできると思います。聞いてそれを信じるかどうかは相手にかかっていることで、伝えたくないほど悪いことをしたイスラエルの敵であった、どうしようもなかったこのニヌベであるとしたら、この伝えたところで彼らが救われるかどうかというのはわからないからです。主よ、私たち自身が本当に救いは主の元から来て、主の憐れみによって成り立つということをしっかりと覚えて、心ゆくまで心よく伝えることができないとしても、命令として、主の命令として公表する、公表することはできると思います。歯を食いしばってでも、歯ぎしりをしながらでも、主の命令であるならば公表して、そしてその御言葉のなることの証人となることができますように、主よ、私たちを祝福してください。ヨナは本当に救われてほしくないというニヌベに対するドロドロとした腹積もり、真っ黒い腹積もりを魚の腹の中に入って、そこで自分のドロドロさを感じて、そして絶望して、そして悔いることができました。主よ、私たち一人一人にイエス様の手さえも用いたヨナの印以外はないと仰せられたこの言葉を理解する力を与えてください。そして私たちも 本当にイエス様にあって穏やかに悔いて許されてイエス様につながるものでありますように。主よ、ヨナのようにドロドロとした自分の腹積もりの中に主よ飲み込まれてどうしようもなく悔いて改めて用いられるというパターンが私たちの人生にはありませんように、主よ私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるくじ引きに当ててくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
じゃあご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストの御名によって祝福いたします。
アーメン。手術を終えてから3日目、今日まだあなたの御前に集まり、主が私たちのために述べ伝えてくださったヨナ書を通して養ってくださったことを感謝いたします。主よ、本当に私たち自身がイエス様にあって悪人だった時に救われました。だからどんな悪人にもイエス・キリストにあるその救いの恵みは残されていることをしっかりと覚えて、自分の腹積もりではなくイエス様の愛憐れみ許し、その恵みの腹積もりを持ってどんな人に対しても福音を述べ伝え、救いへの道を示すことができますように、私たちをあなたが祝福してください。今日私たちに与えられているこのヨナ書を感謝します。そしてイエス・キリストにあってこのヨナ書の福音に預かって正しくそれを実施することができますように祝福してください。今日も一人一人をイエス・キリストにあって安息を与えてくださり、命と活力で満ちた力を得てさらなるその明日を迎えることができますように主が祝福してください。今晩もイエス様に出会い幸いに満ちた時間でありますように、主イエス・キリストの御名によって一人一人を祝福しました。アーメン。